ことないっしょ。
そんなことないっしょ第346回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さんね、
はい、
先週収録してから、
はい、
今日の収録まで約1週間、
そうですね、
体調崩しまして、
あら、
とりあえずね、うん、2日間ぐらいちょっと熱が出たのね。
え、マジっすか。
熱が出たと言っても 37.5 とか6とかその辺、うん、で、今それはまあ2日ぐらいで収まって、
うん、
で今ちょっと治りかけ、
うんうん、
で僕なんかね、
一番気抜いたらいかんやつ。
そう、治りかけの時っていつも咳が出るのね、
うん、
で今その状態なのね、
うん、
で、まあ、多分風邪だろうとは思ってはいるんだけど、
うん、
ほら 今怖いじゃないですか、
ねね、
僕が住んでる千葉県でも結構、ね、うん、あの新型コロナウイルスかかって感染したっていう人も何人かいたりするんで、
うん、ない、
まあ、怖いので、まあ、僕の、まあ、今のところは何ですかね、うん、すごく熱が上がってずっとなんかね、
うん、
なんかネットのニュースとか見るとなんか1週間ずっと熱が下がらないとか、うん、その後咳がずっと出始めて、うん、で治っちゃう人となんか、うん、要は肺炎の方に行っちゃう人といるなんていうのを読むんだけど、
うん、
まあ、ちょっと何とも言えないじゃん。熱はそんなになかったし、うん、そんなに長引いてないし、
うんうん、
まあ咳も、まあ、僕毎回のことだから風邪ひいて治りかけの時って、
うん、
なんだけど怖いので、
うん、怖いの、
まあ、何より周りに迷惑かけたくもないので、
うん、
まあ、とりあえず自分のできる予防法、うん、予防法というか周りに迷惑をかけない方法としてまずはマスクね、うん、
マスクですね。
マスクはどこ行くにもマスク、うん、で人混みのところには行かない。
うん、うん、それがいい、
ね、だから僕ね、仕事が営業なんだけど、
うん、
営業でお客さんのところ行くのも一応マスクして行って、
うん、
すいませんなんて言って、
うん、で
やってたりするんだけど、まあ、あとは、うん、そうね、手洗い、
うんうん、
うがいってのはやってるんだけど、
うん、
まあ、このまま治るかなっていう感じなんだけど、
うん、まあ、大丈夫、
若干咳がもしかしたらその収録中に出る可能性があるので、うん、はい、今のうちごめんなさいっていう、
ね、ミュートを巧みに使って、そうそう
そう、で、会社の人やっていうのはね、会社でね、
うん
うん、その僕が風邪を引く1週間前に、
うん、
すげえ風邪ひいてたパートの人がいるのよ、うん、
あら、もらっちゃったかな、
それをもらったんじゃないかなって気がして、
ありえますね、
うん、でうちの嫁さんもほぼ同時期に熱がちょっと出て、うん、
あら、
それはもうね、完全に治ってるの、うちの嫁さん。
おお、よかったよかった。
そうそうそう、なのでね、ちょっと、まあ、まあまあまあ心配するのに越したことはないので、
うん、
はい、マスクは常に
常に、まだ在庫ありますか？
もうね、もう ありがたいことにマスクが在庫切れになる前に買っといたんで、うちはよかったんだけどね、
はい、
はい、気をつけていかなきゃいけないなと。
そうですね、いや、
ほらもう
大事にしてください。
ほら、新型コロナウイルスが、
ね、うんうん、
国内で、日本国内で、
うん、
お亡くなりになった方もいたりして。
あ、そうなんですね、うん、
なんで、まあ、うん、80の年齢80歳の方なんで、
うん、
まあね、その本当にコロナウイルスだったからなのかっていうのは、まあ、うん、ね、なんとも言えないところではあるじゃないですか。
そうですね。
そう、何にしても、まあ、うん、普通の風邪でもインフルエンザでも、まあ、今回の、ね、うん、新型コロナウイルスでも、まあ、ちょっと油断すると、
うん、
やっぱりね、体力のない方は特に悪化しちゃうんで気をつけた方がいいかな、
ね、最近なんか、一気にこう寒くなってまた暖かくなってきたりとかしてるから、
そう、だから僕が ね、風邪をひいたのがまさにそれなの、う
あ、
急に、それか急に暖かかった日が続いて、うん、急に寒くなった日があったんだよ、
う
ん
う
ん、その時なんだよ、そうなんだよ、それでやられたんだよ、
ねえ、
ちょっとできるだけ
気をつ
けて、土日もね、できるだけあの用事がない限りは外出ないように、
うん、
ここね、1ヶ月ぐらいはでも、そうなんだ、あんまり家族で出かけたりはしてないんで、
うん、
あの必要ない時は、うん、まあ、家の中でじっとしてようかなと。でもほぼ治りかけなんで、全然、まあ、僕は大丈夫かなとは思ってるけど、まあ、ひどくなるようだったら一応医者には行くんだけどね、
うん、
多分大丈夫だ
と思います、
はい、
うん、大丈夫、
ということでございまして、
はい、
さあ、今週ですね、オープニングの最後はですね、
はい、
畑中さんによります、
はい、
今週お便りをいただいたリスナーさんの名前を丁寧に読んでいただくコーナーでございますが、
はい、
今週は、先週から畑中さんが復帰したということで、
うん、
たくさんたくさんお便りをいただいております、
はい、たくさん、
はい、なので畑中さんの仕事がいきなり大変です、
うん、
ということで、じゃあ気合を入れて、
はい、
じゃあよろしくお願いします、
はい、では今週メールを送ってくださった方を気合を入れて読み上げていきます。今週メールを送ってくださったのは柔らかある
ま、大丈夫か大丈夫か大丈夫か
失礼しました、もう一回やります、
はい、
今週送ってくださメール送ってくださったのは柔らかアルマジロさん、こよみ大好きさん、バンブーさん、パックスケの父さん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、妻に住んでるスマイルさん、コタローさん、テズピズーさん、大阪のおばはんさん、メガチャウダーさん、シンゲンさん、スーさんさん、ケイゴさん、電源群馬さん、よの、あ、違う、佐野よいよいさん、以上の方々でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
今のとこ咳が我慢できてる、
うん、
えらい、えらい、僕
えらい
頑張れ竹内、
うん、頑張って、ね、
はい、あの今週話したいこと僕一個だけあるんだけど、
はい、
畑中さんも一個話があるってさっき言ってたじゃないですか、
うんうん、
どっち先喋ろっか、
え、じゃあ私の方、
あ、じゃあ畑中さん畑中さんの話から聞こうじゃないかどうしたんだね、
うん、ね、うん、最近知ったんですけど、うん、多分結構 前からある話みたいなんですけどね、
うん、
ハードコア弁当って知ってます？
硬いのかな、なんかもうあのご飯なんかカッチカッチなのかない
や違うんですけど、
違うんだ、
なんかツイッターから広まってったみたいなんですけど、
うん、
お弁当にご飯が入ってて、
うん、まあ、大体お弁当にはご飯入ってる、
あ、そうそうそう、うん、
でそのご飯、ご飯、ご飯がカッチカッチなんでしょ、
違うの、違う、
違うのね、話聞こう、
そのご飯に
ちゃんと聞こう、
おかずが1種類しか乗ってないっていうお弁当、いや例えばご飯の上に梅干しだけっていうのもハードコア弁当だし、お弁当米の上に、うん、なんだ、魚のフライが1個だけっていうのもハードコア弁当だしみたいな、なんかそういうすぐできちゃうっていう弁当がある、あるっていうことに気づいたんです、知ったんです、
うん、あのね、日の丸弁当は昔からあるよ
あるんだけど、なんかで、なんか そ,
ん、そういうのが流行ってる、
流行ってるのかな、わかんないけど、なんか本出たりとか、なんか話題になってるよっていうのを今更ながらに知ったんですよ。
ほう、
で多分なんか周りの人あんまり知らなかったから、あんまりあんまりなのかもしれないけど、本が出るぐらいのすごいお弁当らしいんですけど、
おう
でね、なんかあその一品だけ乗っけるだけだったら作れるなと思ってそれやろうかなっていう話をしたらね、うん、なんかやめときなさいってみんなに言われたっていう話。
うん、やめときなさいだね。それはあのそのみんなのみんなの意見の中に僕の意見も入れといて。
あ、入れときます。
一票ね。
で挫折しましたっていう。
それはなんだろうね。誰得でそういう本が出てたりしてるのかね。
いやわかんないですけど、なんかそれ始めた人は、うん、なんか男性の方で、うんとなんかあのキャラ弁とか流行った時期あるじゃないですか。今も流行ってるのか知らないですけど、あれでなんかこう疲れた人たちを癒すっていう意味もありつつ、なんか自分はなんかずっとそれでやってきてるから、はいはい、それをたまたまツイッターでやってたらなんか面白がってくれる人がいてみたいな、なんかそんな流れみたい
です。それでも極めたらすごいかもしれないね。さすがにさ梅干しはきついかもしれないけど、
うん、
なんかこの一品だけやれば飯いくらでも食えるぜっていうのを、
うんうんうん、
なんかね、
そうウインナーだけとか、うん、なんかね超簡単なの。それをなんか女の子が真似して、うん、なんかインスタでハードコア弁当ってやってたらなんかスポンサーがついて、うん、なんだご飯食べに来てくださいとかっていう話があったみたいな、なんかそんな話もありつついいなと思って。
で畑中さんはやってないんだ。
やってない。
普段はお弁当は作っているの？
あ、最近一応作ってはいるけど。
お、それはな何弁当な
の？ね
ジャンルで言うと。
ジャンルで言うと手抜き弁当。
手抜き弁当、あの、うん、昨日の夜の残り物。
あ、うん、違うの。もうなんかルーチン弁当で、うん、卵焼いて、うん、ブロッコリー入れて、で魚入れるみたいな。
あ、でも偉いじゃん。
あ、偉い、やった。
偉いじゃん。だから卵焼き作るだけでも偉いと思うよ。
そう、卵だけ頑張ってるみたいな。
だってさ、最近さ、それこそさ、冷凍物でさ、
うん、
チンしなくてもうん、凍ったまんま入れときゃお昼ぐらいにちょうどいいっていうのはいっぱいあるじゃん。
ああ、あるある。
ね、あれだけ詰めちゃえばそれっぽいお弁当作れるんだよ。
うんうん。
でそんな
中で、あ、でもなんか冷凍のやつちょっと苦手なんですよね。
え、なんでなんで
なんで。なんとなく、ほんとなんとなくなんですけど、別に冷凍食べれないとかそういうんじゃないんですけど、
いつも早弁しちゃうからまだ凍ってるとかそういうんじゃなくて、
うん、別に電子レンジが会社にあるから別に構わないんですけど、なんか嫌なんですよね。
嫌なんだ。へ、あ、意外。むしろそっちだと思ってた、畑中さんのキャラクター的には。
なんかそう、ね、なんかわかんないけど。
そう、ちゃんとやってんのね。
うん、ね。
偉いのね。
偉くないけど。
偉く
は。ハードコア弁当どうすか。
いやいや、でもそれだ、ちょっとだから畑中さん極めてな、おめえ、あのそれこそ鮭焼いたやつとかボーンって1個あるだけでも、うんう
ん、そうそう、それそんな感じ、うん、
いい気がする。あと、あのあれは入るの、ハードコア弁当に、あの、ご飯に、
うんうん、
の上にレトルトのカレーをポンって乗っけとくっていう。
ねえ、どうなんだろう。
これ今温めなくてもいけるカレーとかあるじゃん。
うんうんうん、うん、
ご飯だけ持ってって会社でご飯だけチンして温かくして、その上に、
うん、
そのレトルトのやつガーってかけて。
でもなんかそれ普通に弁当じゃないですか。
それ普通なんだ。もう分かんないな、もう
分かんない分かんない分かんない。
ダメなんだ。
あの、でもなんか、うん、あの家で麻婆豆腐とか作った時とか、なんかタッパに入れてご飯とそれとみたいな感じですけど、
行くんだ。
うん、
汁物行くんだ。
でも麻婆豆腐ってドロドロしてません？
まあまあまあね、まあね、
うん、
了解しました。で、で畑中さん、今日ほら、今日収録日がね、
うん、
2月の14日ですよ。
はいはい、
収録してるの。今日はバレンタインデーでした。
うん、
ね、畑中さん、うん、もう僕はね、最近本当にあの、うん、いいなって思ってるんですよ。全然なんかあのバレンタインデーがそんなに昔ほど、うん、あのなんていうの、注目されなくなってきてる。いい意味でないがしろにされ始めてる。
お
気がして。
お、そうなんですか。
なんかね、あの義理チョコやめます宣言をする人が多かったり、
うーん、
あのあれ、あのタレントの あの人あ出てこない、うん、あもうこういうとこだよな、こういうところがもう年齢を感じるんだよね。
あの全然わかんない、
なんだっけあの AKB、
言われてもわかんないかもしれない、
AKB に行った人、 AKB に行った人、 AKB 卒業したのに一番売れてる人、うん、なんだっけ
前田あっちゃんじゃなくて、
違うよ売れてないよ、
こっちはるさん、あわかった、フォーチュンクッキーの子、
そうそれ、
なんだっけ、サシだ、
一番売れてる、
指原さん
もなんか今年は T チョコやめます宣言、
そんなのするんだ、
いや 言っとかないとほら、うん、期待してる人もいるかもしれない、
いやそうなの、うん、
でもうねうちの会社はもうそういうの一切ないし、
うん、
昔はねもうねそれこそなんかあのまだよかったの、あの会社の
うん、
あの女子だけでみんなで少しずつお金出し合って、
うんうんうんうん、
なんかみんなで食べてっていうボンってお金、
うん、
チョコがボンってお金って感じ、それもいらないって思っちゃうね、
うん、いい感じ、
いらないいらない、で どうですか、うん、あのその畑中さんの会社ではそういった、
うん、ですね、
今日のバレンタインの感じはどうでした、
ま、私の話からいくと、うん、今日はあのうちの部署は皆さん出張に行ってて私一人だったので、もうなんか全然関係ありませんでしたただ、うん、他の人見てると、うん、なんかみんな配ってましたね、
配ってるんだ、
うん、で本社なんで結構偉い人がいっぱいいて、なんかコンコンとか言ってゴディバ持ってったりとかっていう姿をちらほらり、
そうなんだ、
うん、そう、なんかお昼あの秘書系の人たちとご飯食べてたりとかして、うん、でなんかその人の話聞いてると、なんかあの役員の人からお土産でなんか一箱ずつ一人にもらえるから、こういう時じゃないとなんかお返しができないからとかって言って配ってるみたいな話を聞きました。
なんかね、もうだもっともっともっとみんなやめてかなきゃダメ、どうせあんなのはねチョコレートのメーカーの、うん、あの戦略に乗ってるだけなんだ、
販売戦略、
そうそうそう、ダメダメダメ、であのあれだよ、僕はさ、うん、仕事営業やってるでしょ、うん、でさまた会社でさ、うん、あの、うん、チョコレート配れってさ、
え、そうなんです、
そうお客さんに配ってこってんで、チョコレートがさ、もう本当にだから板チョコみたいなやつ、
うん、
1個安いとこで買ったら80何円で買えるよね、それ今週1週間ずっと配ってた、
ね、
いろんなお客
さん、そう、私もそれやらされたからもうやだって思った
でさ、うん、ほら要は何て言うの、あんまり仲の良くない関係性のできてないお客さんのところに持っていくのってちょっと、
うん、
なんか嫌じゃん、もらう方も多分嫌じゃん、うん、食べ物だから、
うんうん、
ね、
いや女子は喜ぶんじゃないですか、
である程度シャレの効くお客さん、
うん、
ね、ちょっと笑い話がちょっとできるぐらい、世間話ができるようなお客さんのところには持ってって、うん、笑いながらね、
うん、
渡してきたけど、
うんうん、
なんかお返しは仕事でくださいなんて言いながら賄賂ですなんて
言いなが
ら、ね、配ってきたけど、
ね、
あとあれもう今年もね、あれだよ、うちは、うん、あのうち、うん、あの娘から、
うん、
娘からね、一応チョコレート
手作り
チョコレート、
うん、
手作りチョコレート頑張って作ってもらいましたよ、
すごいね、作れるんだ、
いや手作りって言っても、
うん、
なんかねあれなんか板チョコを、
うん、
なんか割ってで、うん、なんか家なんか宝箱みたいな形にしてみたいな、でその中にいろんなチョコが入っててみたいな、
うん、
一生懸命作って、
うーん、
くれたんですけど、うん、くれたんだけど、うん、作ってるのがお父さんの目の前っていうね、
バレバレ、
そう、お父さんただいまっつって、
うん、
お父さんご飯食べてて、目の前にお母さんと一緒に作ってる、うん、お母さん、お母さんに怒られながら、何見てなきゃ、
なんで
なんかチョコレートを溶かすのにちょっとチューするのにさ、
うん、
見てなくて、
チンで溶かすんですか、
そうそうそう、今ちゃんと
湯煎じゃないの、
容器に入れてあるんだよ、そういうの、 でなんか怒られるからやってたよ。
うーん、
でご飯食べ終わってお腹いっぱいになったところでチョコレートくれ
るっていうね。へ、うん、で目の前で食べてあげたんですか。
目の前で美味しく食べました。
あー、よかったですね。で、
嫁さんがコーヒーを入れてくれる、
うん、
ね、いい家庭だ、
うん、
さあ
いうことで、私にも何個もらったか聞いてください。
あ、なだってだってもうゼロが普通だから
3個もらいました。
なんで3個もらうのよ、誰からもらうの。
しかもうち1個はゴリバ
なに、それは何、それはお返しをしなきゃいけない感じのもらい方をしたの。
そうなのかな。
いや、それが一番うざいんじゃん。だってなんかさ、ギリチョコだ、トモチョコだとかさ、
うん、
そのお返しするのが一番めんどくさいんじゃん。
そうですよね、うん、ああどうしよう。多分2つはいや返さなくていいんじゃない。
まあまあまあ、そこでね、断ち切るのもいいよね。
うん、
断ち切ってこう、
うん、
もうそういう風習をなくしてこう、どんどん、
うん、
ね、もう5年後ぐらいにはもうねもうなしでいいよ、バレンタインデーはね、
うん、
はい、いうことで、
はい、
さあ、じゃあ僕の話したい話を。
あ、さっきの話じゃないんですね。
違う違う、あのね、
はい、
僕今ね、
うん、
あの夢見ますか。
見ます。
夢見ますか。
見ます。
あの夢見るじゃん、
うん、
僕ね、すげえ最近すげえ興味持ってるのがあってね。
夢があるの。
そうそうそうそう、夢ってそういう将来の夢とかの夢ではなくて、寝る睡眠の時見る夢ね。
うんうん、
ですげえ興味持ってるのがあってさ、
うん、
あの明晰夢。
あ、なんかうとうとした時に見るやつってやつ。
あの要は、
目覚め前、
自分が夢を今見てるっていうのを自覚しながら夢を見続けるっていう、う
ん、あ、よくある。
でこれがあの、うん、明晰夢を、
うん、
あの自分で意図的に見ることができる人もいるのよ、
うん、
でその人ってあのね、うん、もうね、夢の中で自由に遊べるんだって。
でね、
この間なんかテレビでなんか名前忘れた、誰か分かんない、うん、タレントさんが明晰夢を自分はよく見ると、
うん、
で要は意図的に見ると、
うんうん、
で一つだけ明晰夢を見るときに気をつけなきゃいけないのがあって、
うん、
崖からね、
うん、
飛んで、
うん、
で自分が飛んでどっかに行くような夢を見続けようとしたときに、
うん、
要は自分としては本当に夢かどうかが半信半疑なんだって。
うん、わかるっしょ。
だから自分としては、だからその夢を見てることをきちっと自覚してるっていうのはあるんだけど、もしこれが夢じゃなかったら大変じゃん、
うんうんうん、
死んじゃうじゃん。確かに、うん、だからすっごい慎重に
慎重に飛ぶの。
そうそうそうなんだって。でね、これがね、明晰夢っていうの、うん、僕はだからそういうのが、
うん、
できるっていうことすら僕は知識としてなかったのね、
うん、
要はあるじゃん実際さ、
うん、
今夢こんな夢見てたな、
うん、
でもう一回、あ、じゃあこの夢の続き見たいって思って、
うん、
また寝ると大体見れないじゃん、
うん、
全然違う夢見ちゃったりするじゃん。
でも見れることある。
あるの。
ある。
結構コントロールできるタイプ。
うん、多分。
すげえ。いやいや、じゃあな、その明晰夢は、
え、
明晰夢ができるってこと。
うん、あ、でもなんか見たくて見るとかじゃないけど、うん、見てて、あ、なんだ、夢見てるなって気づいて、うん、なんか、あ、こうしたいなって思ってこうするとかはある。
あるんだ、すっげー。でそれがさ、
うん、
すげえやっぱりやしてみたいじゃん。
うん、
でさ、調べるとさ、
うん、
なんかね、やっぱりこの訓練でどうにかなるんだ。訓練の仕方がいろいろなところでいろいろ言われてたり書かれてたりするんだけど、
うんうん、
で まずは、まあ、寝る。
まあね。
ね。で、で夢を自覚しても起きない。
うん。
ね。で、その時に大事なのは、
うん、
あ、今これ自分夢見てるって気づいたら、
うん、
それに対して決して怖がってはいけない。
うん、怖がる。
怖がってはいけないらしいのね。
うん。
で、怖がっちゃうと、なんか驚いちゃったりすると、
うん、
要は心拍数が上がって睡眠状態から、が溶けちゃう、睡眠状態が溶けちゃうので、
そうなんだ。
そう、だから冷静でいる、気づいても冷静でいなきゃいけない。
うん、
だから働かさんそれがある程度できてるんだろうね、
うん、
自然にね、
うん、
で、ね、目が覚めそうになると周囲 の、 その見えてるのが急にぼやけてくるから、
うん、
完全に起きてしまう前に、
うん、
手近にあるも夢の中の手近にあるものを触ってそのままじっとしていると、
うん、
うまくいったら 目覚めないで再び眠りが深くなる。
あ、なんか起きそうとかっていうのも分かる。
そう、なんか、なんかちょっとぼやけてきたな、あ、そろそろ目覚めちゃうなっていう時に、
うんうん、
この夢の中にある手近なものを触ってじっとしてると、
うん、
またそのまま起きずに深い眠りに入ることができるんだって、
うん、
でそういうのを繰り返していくと少しずつ慣れていくと、
うん、
もう、あ、今日はもう明晰夢見ようって、
うーん、
寝て、だからよく、よくだからあれだよね、睡眠時間もきちっと取って、
うんうん
うん、見ようっつって見れるんだって。
それのなんか利点とかあるんですか？
楽しい。
それだけ？あ、こういうの見たいって見るのかな？
そうそうそうそう。
遊園地に行く夢見たいとか言って。
だからもう自分である程度コントロールできる。これは夢だからこの夢の中は自由だよ。
うん。そこまで自由にはやってないな
っていうところまで訓練するとできるんだって。で実際やってる人もいるんだって、
すごい、
すごいでしょ、
うん、
すげえ、それやりたくて、
うん、
でもなかなかできないよね、
うん、
ね、なんかね、うん、でね、ただね、この明晰夢っていうのを見ることで危険性っていうのもあって、
うん、そうなの、うん、
やっぱり、まあ、要は人間っていうのは基本的に眠りにはつかなきゃいけないわけじゃない、
うん、
で、
うん、
寝てる間に例えば頭の中の整理であったり、
うん、
まあ、体を休めるとかっていう、まあ、寝るっていうことはすごい重要なことなわけじゃない、
うん、
で明晰夢っていうのは要はそこが要はできてないんだよね。本来寝てる間にしなきゃいけないことができてないわけ、うん、明晰夢って、
うん、
それを、まあ、何度もやったり長時間やってたりすると、
うん、
要は健康被害にな ったりすることもあるから、
うん、
まあまあまあやるとしてもね、
うん、
できたとしても、
うん、
頻繁にやってはいけないよねっていう、
それなんか瞑想とかでもそういうのできますよ。
瞑想、
うん、
いやなんかね、それだと今度さ、なんかほら、話がさ、今度例えば幽体離脱とかさ、
あ、幽体離脱めっちゃ流行ってるらしいですよ今。
ああいう方に行くじゃん多分ね。だけどそれと明晰夢って全然違うって書いてある。なんか幽体離脱っていうのとこれとは全くも、うん、別物でって言ってた、
うん、でも私が言ったのは、うん、言いたかったのは幽体離脱じゃなくて瞑想の方です。
瞑想の方な
の、うん、瞑想でなんか自分のイメージの中に入っていくっていう。
ダメだな、 僕にはそんな集中力がない。
はい、
うん、
じゃあ訓練してください。
訓練これをやる、明晰夢をもう見る、うん、だけの、
うん、
多分集中力もないだろうから、
多分無理だろうね。集中力必要なんですかね。
集中力必要じゃないの、だってやっぱり、ある程度ね、
うん、なんかやってるうちになんか寝ちゃいそうですね。
ね、結局ね、 あの金縛りとかってあったことある？
あるあるあるある。なんか今の部屋に引っ越してきた時に、うん、ベッドの位置をなんかこう決めかねてて、いろいろ試してるうちになんかとある場所に置くと金縛りにかかるみたいなのがあった。
そうなの？
うん。
必ずそこに置くと金縛りに合うの？
うん。
だあれじゃきっと畑中さんの中の脳の中で、うん、あ、ここの場所は良くないっていうなんかあるんだけど、
う
ん、
そうそう、あるみたい。
だ勝手に自分が金縛りに、うん、自分で合わせてるんでしょ金縛りって。よくわかんないけど、
なんかいろいろ言いますよね、疲れとか
ね。僕一回だけあるんだ、これ番組でも何度か話したことあるけど、うん、あの、うん、なんかね、こたつで寝てた、
うん、
こたつで寝てるのって一番体力奪われるじゃん。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、あの要は暑く、すごい暑くて、
うん、
あの一番なんか体力が多分奪われる状況なのかなと思うんだけど、こたつで寝てて、うん、夢見てたんだよ、
うん、
でその夢っていうのが、あの、うん、もう亡くなっちゃったおばさんが、
うん、
出てきて、夢に出てきて、で、でね、でその僕のいとこ、
うん、
いとこが、まあ、おばさんの息子だよね、
うん、
でちょっと病気がちないとこが一人 で、
うん、
でそのそいつのこと頼むよって一生懸命僕に頼んでるっていう夢を見てたの
ね。怖いそれ。
で、で、うん、で目が覚めたの、もう汗だくになって、
うん、
目覚めて、あ、なんか今こんな夢見てたなって思ってたら、考えてたら、あのね、
うん、
脳のねど真ん中がパツンって音がしたの。脳のど真ん中でパツンって音がして、
うん、
体が動かなくなったの。
怖い、何、
あ、やべえやべえ、これやべえやべえって思ってたら、
うんうん、
そのうちまた頭のこの脳の中でパツンって音がして
くっついた、
動いたんだよね。
なんだろう、
わかんないんだけど、だからまあまあまあまあわかんないよね。だから、すごいその汗いっぱいかきながらこたつで寝てて、体力とか奪われてる状態で、体がすごく疲れてる状態で、
うん、
目が覚めて、
うん、
でぼーっとしていろいろ夢見てたななんて思ってる時になったから、
うんうんうん、
まあまあまあまあ、きっと
体が起きてなかったって感じですかね。
体が起きてなかったとかそういうことなのかなって。
うん、
だメカニズムとしては何かあるんだろうなって、脳の中で、
うん、
なんかどっかでだから電気が走ったんだろうね、おそらくね、うん、この電気信号でしょ要は脳の中って
、うん、
結局さ、
うん、
なんかね理屈としてはあるんだろうけどね、
うん、
それ1回だけだから、それ以外は何か、うん、例えば霊的なものを見たとか、
うん、
そういうのも一切ない、
うん、
人一倍怖がりだけどね。
なんか布団で寝てて、布団の周りをなんか人がこう 歩いてるとか、なんかそんな感覚よくありましたけど。
いや、それはだから、ね、だからそれはもう畑中さんはだからすごいあれだよ想像力が豊かなんできっと。
なんかな、
だってさ、うん、日本人が見る、ね、うん、あの要は亡霊とかさ霊ってさ、だいたい足がないでしょ。
わかんない、ちょっと怖くなってきたから、ね、その話やめましょう
だけど外国の人はそれを見ないじゃん、そういうのを見ないじゃん、
あ、
違うものを見るじゃん。外国の人とかだと今度ゾンビだったりそっち方面でしょ。
あ、
だから小さい頃から植え付けられてるのがあるんだよきっとね。はい、いうことで、話を変えていきましょう
明るい話しましょう。
畑中さんと、うちのリスナーさんのね、うん、札幌マーシーさんが嫌がってるので
札幌マーシーさんもダメですか。札幌マーシーさんはね
怖い話はダメって言ってた、昔メールでもらったことが覚えてるでしょ、うん、偉いでしょ、ね、さあ、いうことで、話を変えていきたいと思います。
はい、
牧原さんがさ
あ
つかま
って奇跡的に知ってるその話。
本当に珍しい。
そう今日、うん、そうそう、あの今部署に誰もいないからネットを見れてなんかえっていう感じだったの。
本当に牧原の竜樹さんが、うん、覚醒剤で捕まっちゃったっていう、
うんうん、
2度目ですよ。
なんでバレちゃったんだろう。
まあいろいろあるんでしょうね、
うん、
なんかもういろいろ噂としてはいろいろあって、あの、うん、何年か前からもう分かってた、
う
ん、けどなんかいつもこれ噂、うん、あくまで噂ね、噂では、
うん、
その、
うんうん、
総理夫人昭恵夫人です
ね、うんうんうん、
ね、が、
ね、隠蔽、
ね、その、あの、うん、一番そのほら騒がれてた時に、うん、あの、あっちこっちでその牧原さんの曲、うん、この曲がいいなんて話をしてた頃に、
うん、
このタイミングでもし捕まっちゃったら、うん、その総理の顔に泥を塗ってしまうとかっていう忖度があって、あえてここまで引っ張ったんじゃないかとかいろいろね噂はあったりするんだけど、まあまあまあそんな噂より何よりですよ、
うん、
ね、牧原さんがね、うん、捕まっちゃって、あの前回が1999年に捕まったらしいね、
うん、
1999年8月26日に1度目の逮捕ですよ、
うん、はい、
で今回2度目ですよ、
うん、
で、まあ、こういうさ、その芸能人が覚醒剤とかで捕まると必ず出てくるのにかさ、
うん、
あのその人の作品に罪はないとかって話が必ず出てくる
じゃん。うんうんうん、
で今回であれば牧原さんの作った曲はどうなんだっていう話がね、
うん、
やっぱり言われてるわけですよ、
うん、
でやっぱりテレビとかだともう今まで、うん、オープニングの曲で使ってたりしたのを全部違う曲に差し替えたりって、うん、もう早速対応してたりするみたいなんだけど、あの僕ね思うのね、うん、思うのね、うん、あの
ちょっと、ね、ちょうどあなたのお役に立ちたいと考えていたところです。
そうですか、
アレクサ、
違う
Google
さんが今急に何か僕のお役に立ちたいと思ってたらしい。まあまあまあ、
だ
ごめんねごめんね、黙っててあなたはね、話を戻りますでね、
あのあこっちも反応した私でよければって言っていいよ、まあいいか、はい、
はいはい、でね、で、うん、あのまあこういう時に出てくるね、その曲はどうなのっていう話でね、僕思うのがさ、
うん、
ね、これはあくまで僕の個人的な意見ね、
うん、
僕の個人的な意見なんだけど、
あの、うん、
例えばもう公共の電波、
うん、
地上波のテレビとかラジオとか、
うん、
要は無料で見たり聞いたりできるようなところでは、
うん、
使用は控えた方がいいのかなって気がする。
無料のところでは使用を控える、
そう、要は、うん、要はもう誰もが何だろう、うん、意図的じゃなくても見聞きできるようなところ、うん、公共の電波の要はね、テレビとかラジオとかっていう、
うん、
でそういうのは、うん、まあ絶対やめた方がいいっていうよりは、まあ、積極的に使わない方がいいのかなとは思うのね、
うん、
そのある程度その世間の空気を見ながら、
うんうんうん、
それはいろんな人の配慮として、
うん、
で、
うん、
ただ例えば CD の販売をやめますとか、
うん、
そういうのはしなくていいような気がするよね。
うーん、
なんかだってそれはさ、だってお金出して買うわけじゃん、聞きたい人がお金を出して買うわけじゃん。どうした？なんか落としたぞ。うん、どうしたどうしたどうしたどうした。今畑中さんがいなくなったかもしれない。お、これは僕はなんか今変な音したよね。今変な音したよね。僕一人ぼっちになったのかな。 1回畑中さんを、呼び直そうかな、すげえ独り言、今すげえ独り言言ってる、今僕と畑中さんは、このネットのサービスのスカイプというやつでつないで会話をしているんだけど、今僕が一人になってしまったので、僕は一人ぼっちなので、もう一回畑中さんを呼んでみよう。繋がんないのかな、これはどうしたらいいんだ。おっと繋がらないぞ、どうしたらいいんだ、これは何が起きたんだ。畑中さん復帰して2回目でこのパターンは良くないぞ。良くないぞ、じゃあ何の話をしようかな。一人で話すのもどうかな、どうかな、もう一回呼んでみようかな。違うもんな、これ呼び出してる音じゃないな、これ。来た来た、あれ来ない、これは繋がろうとしているのか。
戻りました。
あ、戻った、よかった、
すみません。
もうね、どうしよう、もうノー編集の辛いところ。
電波落ちちゃった、ごめんなさい。
電波が落ちた今ね、相性畑中さん、お金ずっと払ってなくて電波止められたの。今払ってきたんだよね。
今払ってきました。今払ってきたんだよ。コンビニで。すみません。
なあ、もう畑中さん復帰して2回目なのに。
ね、もう本当に。
もうこのざまで、もうどうしてくれよ。
ごめんなさい。
で、何の話までしたんだっけ？
牧
原さん。
有料は。
そう。
CD は。
僕は CD とか、うん、あと、まあ、例えばね、その例えばまあ何かそれこそ。執行猶予中でもいいと思うんだ僕は、
うん
ね、
うん、
まあ、このままね、その執行猶予がつくとすればね、
うん、
2回見たかどうだか分かんないけど、
うん、
まあ、それでもいいと思うんだよね、
うん、
例えばその時にライブとかしたとしてもいいと思うんだよね。それお金を払って意図的に見に行ってる人だから全部分かった上で、
うん
うん、そういうやっぱり事件を起こしてる人のコンサートですよ、うん、そういう、うん、ことをやってしまった人の CD ですよって分かった上でもいい曲だからっていうので買ったり聴いたりするのは全然いいと思うんだよね、
うん、
でその人の自由は奪っちゃいけないと思うんで、
うん、
CD を売るのやめましょうとかまではね、うん、しなくていい気がするのね、
うん、
で、ただね、ただ僕は、うん、これちょっとこっから僕ちょっとごめんね、すごく斜め上から見るけどさ、
お、
この人が持ってる記録ってあるじゃん、いろいろ CD を、うんうん、例えばさ、スマップの世界に一つだけの花が300万枚とか売れてるわけですよ、
うんうん、
ね、要はそういった記録があるじゃん、
うん、
これはね、うん、記録として残しちゃいけない。
え、残しちゃダメなんだ。
ダメ。
なんで？
無効。
え、無効？
うん。
なんで？
なぜなら、
うん。
例えばね、これがスポーツだったとしましょうよ。う
ん、はい。
ね、世界記録が出ました。うん、すごいですね。
出ました。
だけど、うんうん、ドーピング後から見つかりました。
うん。
その記録はなくなるわけじゃないですか。
でもだいぶ前の話じゃないですか。
で、牧原さんの、
例えば
分かんないけどね、
うん、
可能性としてあるのは少なくとも1999年から今までに出した曲、
うん、
提供した曲っていうのはもしかするとその、うん、お薬をしながら作った曲かもしれない、
うん、
その薬の それを薬を使ってしまうことによって自分の発想ができるさらに限界を出してる可能性もあるじゃん。
うん。
ってなるともうダメ、その可能性がある時点でもうダメだぞ、記録としては。
ダメなんですか？
ダメ、そんなの。
記録としては。でも誰ともなんかスポーツみたいに競ってないけどダメなの。
ダメだから打枚数とかって記録は、だからいい曲はいい曲なんだよ、だから。いい曲だよねって、だけどもう記録だから、例えばほらあのね、その CD の売り上げが第何位ですよとか、そういう記録からはランキングとかには入れちゃだめ。ふーんって言われちゃうとどうしようかなって思っちゃうんだけどさ、そんなに真剣に言ってないから僕も。
そっか。
どうぞ。でもなんかね、真面目な話、なんか CD を、その店頭からなくすとかまではしなくていいかなって気は、まあ、店頭からなくすは100歩譲っていいとしても、ネットで買えるぐらいのは全然残しておいていい気がするんだよね。
それ考えるとネットいいですね。
ね。
なんかお店とかだったらなんか、あの人のところのレコードや、あの人の置いてるのとかって言っちゃう人いるかもしれないですもんね。
ね。可能性は、だからそこのお店の、あれだよね、方針だよね、あとはね。だからあれですよ、あの、1999年よりも、1回目で捕まってしまったものよりも前の曲。それこそ、あの、
それはいいんですか？
どんな時もとかはね、あれですよ、オリコン1位になってます。これはもう、あれオリコン1位って残しておいていい、大丈夫です。
でもバレてなかっただけで使ってるかもしんないよ。
でもほら、それはほらあのスポーツのドーピングもバレなきゃ OK だから。
うーん
って言われちゃうとそんなに真剣じゃないから困る。あのそんなにあの説得しているわけではない。
そうですか。
そうでもね、なんかね、これね、あの、ちょっとウィキペディアでね、見てると、あの、どんな時もは知ってるでしょ、さすがの畑中さんも。ね、これ3枚目のシングルなんだよね。
へぇ。
その前の2枚は、100位圏外なの。
へぇ、急に当たったんだ。
どんな時もで売れて、1位取って、その後、冬が始まるよ、もう恋なんてしない、してるでしょ。それずっと売れてるんだよ。で、売れてるんだけど、1999年あたりを見ると、すっげーヒットしたなって曲がその後あんまないんだよね。だから、なんか見てると、なんか、ああ、なんかいろいろ苦しんでたのかな、曲を作るのにっていうのも、なんかこういうので見えてくるなっていう。まあまあ、でもね、ちょっとあの誰かが言ってたけど、2回捕まっちゃった人、要は1回目で本当にやめられなかった人。まあ、これを僕はすごく非難もね、正直個人的にはしたくなくて、病気だと思うから。
ああ、なるほど。
要は捕まって本人も多分良かったと思ってるだろうし、まあね、その僕も良かったなって思うのね。で、治療を今後して、罪を償って、でその上で治療して、で多分薬なんかしなくても多分牧原さんはいい曲いっぱい作れる人なので、今後もだからね、その頑張ってほしいなとは思うんだけど、なんか誰かが言ってたのが、2回目捕まっちゃった人で、うまく復帰できた人ってなかなかいないって誰かが言ってたから、どうなんだ、なんかすごくもったいないなって気はするけどね。
何やったんですか？
何やったんですか？
あ、違う、なんか種類。
え、なんか覚醒剤ってことだった？
覚醒剤か。そっか。
でもね、あんまりその そのお薬の世界よくわかんないね。
うん、
なんかいろいろね、どれが
なんかタイマーは大丈夫だけど覚醒剤は癖になるからダメとかなんかね。
ね、全部ダメなんですよ、畑中さん。ね、日本では全部ダメなの。
はい。
ね、そこはね、あの言っちゃダメなの。
はい。
ね、で海外ではいろいろあるけど。
はい。
はい。そう、あのなんだっけ、大麻は、うん、所持してちゃダメなんだよね。
そうなんだ。
要は結局自然に入ってくるものだから、体の中に取り込まれちゃうものだから、
うん、
合ってる、合ってるよね、大麻じゃないあれね、だから、要は、検査で引っかかる云々ではなくて所持してることがもうアウト。
うーん、
確かに。ほら、ここであれで曖昧なこと言ってちょっと不安になる僕ね。はい、いうことでございますよ。
はい。
まあ、僕が喋りたいのは以上だよ。もう畑中さんがもう途中でいなくなっちゃうから。う
ん、ねえ、ごめんなさい。
何が起きたの、あれは。
いや本当に電波がなくなっただけです。
払ってきたの、料金をね。
払ってきました。ね、電池がなくなって切れたの。
電池がなくなって切れた。
そう。で、急いで充電しました。
ああ、そうですか。
はい、申し訳ありません。
はい、ということでございまして、じゃあ、あ、でもじゃあ、畑中さん、じゃあ。
うん。あ、もう一個話ある。
はい。
まだ喋った方がいい。
あ、もう喋って
ください。もういい。
喋ってください。
あのね、うん、なんか、火曜日がなんか祝日だったじゃないですか、うん、でその時になんかたまたまあの YouTube をなんか見てたんですよ、ずっと、
うん、
なんかそしたら次の日に新宿西口のジョナサンでその人に出会いました、
うん、どういうこと、どういうこと、
すごくないですか、
どういうこと、どういうこと、
YouTube に出てる人が新宿にいたんですよ。
え、誰誰、
羽賀ひかるさんっていう人。
ああ、あの人ね、誰
なんか神社チャンネルやってる人。
誰よ、
わかんないですけど、なんか伊勢神宮がどうのこうのとか、なんか2020年はどうなるとか、そういうやつ、
そういう、なんかね、 YouTube のさ人たちもさ、
うん、
最近だからもう何、全然知らない人がすごい登録者実はいっぱいいて、
うんうんうん、
もう そのファンの人たちではすごく有名だけど、
うんうん、
僕全然知らないっていう人がさすげえ、うん、いっぱい出てきて、
そう、私もその人のやつ見たのが、うん、その火曜日が初めてで、うん、で次のいっぱいこう何時間も見た次の日に、うん、見たからすぐ分かったみたいな感じで、あれ、この髪型の分け方は、この目はみたいな、マスクしてたけどなんか絶対この人みたいな、
絶対だからあれなんだよ、 YouTube っていうのはそういうのが嫌だねYouTube に手を出したくないのはそこだね、
そういうこと、
そう、絶対だってどこで誰に見られてるか分かんないじゃん。
でも竹内さんは声でバレるから
でも黙ってればいいだけど、黙ってればなんかさ、なんかそれって嫌じゃない、うん、なんかそのそれですごい突き抜けて、
うん、
それこそね、あの、うん、ヒカキンであったりはじめ社長であったりね、
うん、
そこまで突き抜けちゃえば、
うん、
いいかもしれない、芸能人並みに知名度があって、ね、
うん、
いいと思う、うん、お金もすごい入ってきてっていいと思う、
うん、
ある程度はお金で解決、自由が買えるじゃない、
うんうんうん、
ね、なんかどっか飲食店でも個室ね、
うん、
きちっと入れたりさ会員制のとこ行けたりさするわけじゃない、うん、お金さえあればさ、うんうん、で
そうジョナサンにいたのがすごいびっくりで、
中途半端な YouTuber ってお金は中途半端に持ってて、
うん、
で年は一部の人にすげえ割れてるわけじゃん、そうやって、
うんうんうん、で
下手したら何食ってたとかさ
本当だ
ね、あれでしょ、僕が中途半端な YouTuber、まあ、その人が中途半端な YouTuber かどうか知らないよ、僕は見たことないから ね、うん、ね、僕が中途半端な YouTuber だとしてさ、なんかあの、うん、 どっかでさファミレスで飯食ってるのをさどっかのさ、うんあのうん、僕が聞いたこともないポッドキャストのさポッドキャスターがさあの、うん、竹内っていうやつがさどこどこでご飯食べててこれ食ってたとかって言われちゃうわけでしょ、
うん、すげーやだな私ディスっちゃったかな別に 悪気ないんでごめんなさい
でもちょっと嬉しいわけでしょ、
うん、そうなんかなんだろうと思って
わ、うん、かるわかるわかるよ、うんうん、すごいわかる、ね、
なんか特別感
ね YouTube ってね、
うん、
話したけどこの間さ僕あの、
うん、
あの娘の、まあ、畑中さんには少なくとも話してないな娘の授業参観に行って、
うんうんうんうん、
であのその将来の夢をみんながさ子供たちが言うんだけどさ男の子のね、
うん、
結構な割合が YouTuber なんだよ
そうなんだみんな見てるんだ
でさ、
うん、でもなんかその子たちが大人になる頃にはもっと違うものが流行ってそうじゃないですか
まあね
想像もつかないようなもうなんか空飛んでそうじゃないですか
おそらくねでもうねだからそいつらをね僕は集めてね、
うんうん、
YouTuber になりたいっていう子供たちを集めて小学校4年生の男の子たちを集めてだよ、
うんうん、
みんなに説教したくなっちゃってさ、ね、YouTuber になるって簡単に言うけどどんだけ大変か、ね、どんだけ運とかね、うん出力とか技術とか必要か分かってるのかとどんだけリスクがあるか分かってるのかとお前らはっていうの、
うん、
説教したくなっちゃってさね、やっぱねあの女の子は一人もいないのやっぱ YouTuber とかその非現実的な感じのやつってなんか現実的な職業を選ぶのやっぱ女の子って
そうなんですか
だけど男の子ってちょっとやっぱり夢のある職業を選ぶことが多かったんでしょ、
うん、
で YouTuber だったりスポーツ選手だったり、
うん、
やっぱ男の子って子供だなって思うう
ーん女の子は
女の子は現実的なんだよもう大人なんだよ、うん、小学校4年生で、うんうん、結構、
うんうんうん、
結構本当に普通の職業を選んでる子が多かったということでございまして、
まあ、あなんか子育てのあれでなんかその大きくなったら何になりたいって聞くよりもどういう人間になりたいかっていうのを聞いた方がいいっていうのを聞いたことがあります
どういう人間畑中さんはどういう人間になりたいですか将来
私はなんだろう人と人の間にいる自分でいたいあなんだうまく言えないな人をつなげる人でいたい。あ、
素晴らしい。素晴らしい。
はい。
あれだね、中間管理職だね。
ん？
それじゃない。
それじゃない。
エンディングに行きまーす。
はーい。
分かってますよ、
はい、
分かってますよそういう中間管理士とかそういうことを言いたくないそういうことを言いたいわけじゃないというのは分かってます
、ねはい、
じゃあ人と人をとをつなげる、
うん、つなげるっていうかそういうなんて言うんですかね
なんですか
たくさん の人とつながってる自分でいたい
あはいはいはね、
あ
っ僕何かな僕は、
うん、
僕は今のままでいいや、
うん、
ね内弁慶
どういうこと
自分の世界の中では威張ってられるけど、
うん、
外に出たらおとなしくなりたい だから僕だったらそのね、このそんなことないでしょって番組の中とか、
うん、
まあ、そんなプロジェクトっていうグループの中ではね、うん、言いたいこと言ってますけど、
うん、ね、
そこを一歩出たらまあおとなしい、
まあおとなしい、
もう自分の意見なんかほとんど言わない、そういう内弁慶でいた、
うん、
はい、うん、はい、うんって言われちゃうと困っちゃう、
いいと思います、
はい、いうことでここまで危ないところが 2,3 回ありましたが、
はあ、
大きな咳もせず、
お、
竹内さん頑張りました、
お疲れ様でございます、
もう本当頑張ったね、偉い、僕って偉い、なんで僕ってこんなに偉いんだろう、
うん、リーダーだからじゃないかな、
リーダーだからだね、
うん、
はい、じゃあ田中さん、
はい、
じゃあもうあれだよ、
うん、
告知を読めばいいと思う、
あ、もう、
あ、じゃあなんかもうちょっと喋るもう
早いなと思って、
なんか、いやいや、じゃあもう僕としては結構今週長かったんだよ、
あ、本当ですか、
咳を我慢しながらだよ、
そっか、なんかエンディングでも人話があってからの
咳を我慢しながらここまで頑張ってきて、うん、はい、途中畑中さんいなくなるし、はい、畑中さんがいなかった間の僕のあたふた感を聞かせてあげたい、
来週聞きますよ、
はい、いうことでございまして、
はい、
告知をお願いいたします、
はい、では告知します。そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組も聞くことができます。ブログもやってます。あと匿名で入れる LINE のオープンチャットへの招待リンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。 URL は sonnai.com sonnai.com となっています。またツイッターもやっていますので、そちらは sonnaip で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
いうことで、
うん、
イカをやじっていきましょう。
うんうん、いかいか、
はい、この後は、
はい、
オーディオブック .jp で聞いていただいている方だけに、
うん、
内緒の話をしていきたいと思います。
内緒、
内緒の話をしていきたいって言ってるけど、何喋るか何も考えてない。
うん、
はい、でも何か喋っていきます。
はい、
はい、ということで、ポッドキャストで聞いていただいている皆様はここまででございます。ありがとうございます。
ここまで、
オーディオブック .jp で聞いていただいている方はもうしばらくお付き合いいただければなと、
はい、
このように思う次第でございます。
ございます、
はい、では、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。